州法の表紙をご覧いただきたいんですが、インドのアルフォンソ・ダスという人のお書きになった国知の絵です。私たちが普通印象に持っているこのマリアへの国知の絵っていうのは大概従順で、そしてこう天使がマリアに語りかけてっていうね、で従順なマリアというイメージが強いのですが、今日の主婦の絵をご覧になって、クリスマスにしては随分暗いなという感じをお持ちになったかもしれません。もっとクリスマスですから赤とグリーンがあっていいのにというね、そういう感じをお持ちになったかもしれませんが、今日の主題に合わせました。このマリアの表情にはただ従順にというところでとどまっていなくて、多少の戸惑いと不安が秘められているという感じがいたします。戸惑いだけではなくてですね、本当にどうしようという思いの中で告知を受けている。それが実は今日の主なテキストのすぐ前のところ、一章の26節から38節までにございました。しかしご存知のようにマリアは天使の見つけに対して、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますようにと答えという、そこでいわゆるクリスマスが始まるわけであります。しかしこの決断というのは、これは福音書の解釈、ルカによる福音書でもそうですけれども、これは聖霊が助けてこれをなさしめているというふうに、解釈しているように思います。どうしてかと言いますと、神が人となられるという出来事は誰も想像できないことであります。それまでにも全くなかったことです。ですからマリアがヨセフと婚約中に、ヨセフのものではない子供が生まれるということは、現象としては完全に寛因というふうにしか世間は受け止めるはずがない。ましてや聖霊が私を身を潤ませたのだというふうなことを言って、誰が理解するでしょう。気でも狂ったのかっていうふうな解釈をされるのが敵の山です。そしてその意を、彼女がお言葉通り好みになりますようにというふうに答えた以後、次第に彼女のお腹が目立つようになる頃には、大変な冷たい目の中を生きざるを得なかったのではないでしょうか。そして冷たい目だけではなくて、身の危険すらあったというふうに考えていいと思います。なぜならば当時のイスラエルにおいては、姦淫の罪というのは現行犯が捕まったら全員で石で撃ち殺していいという、そういう習慣になってます。決まりなんですね。ですから彼女は石で撃ち殺されても仕方がないという危険をいつも伴っていた。でしかしそういう周囲の人々の冷たい目と危険の中にありながら、彼女はまず一番最初にそのことを想像したと思います。ヨセフが理解するだろうかっていう 翻訳者のですねという心配を持ったに違いないのですが、これはマタイによる福音書を見るとやはり聖霊が夢を通してヨセフを理解させた、ヨセフに理解をさせた、でヨセフが協力者になったということが示されております。まずそのことでマリアは非常に力づけられたと思うんです。自分一人きりではない、ヨセフもそのことを理解してそして自分の側に立ってくれる、このヨセフの信仰っていうのが素晴らしい。マリアは自分の身に起こるということですが、ヨセフも疑おうと思ったら徹底的に疑える状況の中でマリアと同じ信仰を持ってということは、マリアが受ける差別的な目と危険をヨセフも共有しようという決心ですね。これをだから裏方に徹した人っていうふうに考えて、私はこのクリスマスの出来事にヨセフがどんなに背後にあって大きな力を持ったんだろうっていうことを改めて考えさせられたのですが、一方マリアの方もこれはヨセフがいるとは言ってもある意味で八方塞がりの状況の中を毎日生きざるを得なかったと思うのですね。で彼女がそういう決断をしてから間もなく急いで山里に向かいユダの町に行ったと福音書には書いてある。このユダの町っていうのはアンカレム、ブドウの園の泉という名前の町のようで、今ヨハネ聖誕教会というのがそこに立っています。なぜならばそのザカリアの家に入ってエリサベトに挨拶したっていうのは親戚なんですが、このエリサベトおばさんと言っていいと思うんですが、もうかなりの年配になっていて子供が産めないままでいた。で当時はと言っても日本でも比較的最近ですね、この夫婦で子供ができないっていう時にほとんど女性の側だけに問題があるっていうふうに理解されていたんですが、最近になって女性だけでなくて男性の側に問題があることもあるんだということが分かってきているわけですね。しかし現代でもそういう考え方がかなり支配的だったのに、今から2000年前医学的知識が不十分だったその時代に子供が産めないというのは、言ってみれば女性として決定的な欠陥を持ったものという理解をされたんですね。ですからずっとこの年を経てもうついに子供に恵まれないというのは世間ではなんだかんだと言ってもかわいそうな人、気の毒な人っていうことだけならいいけども、何か子供が生まれない罪深いことが背後にあるに違いないっていうふうに人に思われた、そういう目の中でエリザベトもずっと過ごしている。しかしこのエリザベトも聖霊によって身ごもって、その生まれた子はヨハネと言います。いわゆるバプテスマのヨハネでイエスの道備えをする役割を持ったんですね。ですからここでそのイエスの伝道の道備えをする役割のこのヨハネも聖霊によって、しかも奇跡的なこと、とても生まれることはないだろうと思われる人から生まれたっていう、そういうことを聖書が書いているわけですが、そのエリサベトのところに挨拶をしに行ったというわけですね。その時その体内の子が踊った、この踊ったっていう言葉はの元々の意味は飛び跳ねたっていう言葉が使った、 もう嬉しくて飛び跳ねるっていうね。でそこで注意していただきたいと思いますが、41節にその体内の子が踊ったっていうふうに書いてあるんですが、さらに44節には、あなたの挨拶の声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました、喜んで踊りました、ここにも出てきます。さらに47節、いわゆるマリアの賛歌でも、私の霊は救い主である神を喜び讃えますというふうに言ってる。喜んでる状況が八方詰まりの中なのに喜んでる。これが私は聖書の大事な大事な信仰だと思う。普通のよくある宗教は問題が解決するということにおいて恵みが現れるというふうに受け止められるんですけれども、聖書においてはよく読むと、このマリアもエリザベトも喜び踊ったというふうに書いてある。それは状況がちっとも変わってはいないということです。同じ八方詰まりの状況の中で喜び踊った、それが45節の主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょうという言葉の意味ですね。つまり信仰というのは目の前に何かが現れて信じるんじゃなくて、現れていないけれども主がおっしゃったことは必ず実現すると信じるっていう、それが信仰だっていうことですね。目に見えないものを希望する、しかもそのことにおいて揺るがない、それはなぜなら神が約束されたからだということですね。今日も詩編の購読をいたしましたが、詩編の中で多くの方に知られている非常にポピュラーで有名な詩編が23編、この昔の言葉で言うと主は我が牧者なりという、あの有名な詩編がございます。我ともしきことあらし、わざと文語の方で読みますけれども、主は我を緑の野にふさせ、憩いの御庭に伴いたもう。主は我が魂を生かし、皆の故をもて我を正しき道に導きたもう。たとえ我死の影の谷を歩むとも、災いを恐れし、何時我と共にいませばなり。ここですね。これを歌ったのはダビデ王だというふうに言われているんですが、そのダビデ王が順調な時に、つまり隆盛を極めた時ではなくて、一番惨めだった頃にこれを歌ったということが言われています。この詩編の23編について、フェリス女学院に院長しておられる押尾隆先生がしばらく前にエッセイを書いてらっしゃるんですが、朝の光の差す時っていう、そのエッセイの中ですね、この押尾先生も詩編の23編が一番大好きな詩編なんだという、その訳としてですね、そうなのだ、今詩人の目の前には緑の野も憩いの右輪もない、石ころだけが転がる死の影の谷にさまよっているのだ。それだけではない、アダである敵の大軍が来襲しようとしているのに、食料もなく水もなくあげる主配もない、そういった現状である。おそらくこの詩の作者ダビデは実子アブサロムに王座を追われ、かつて山々に向かえて我目を合うと個人が歌ったあの荒涼とした谷間に追い込まれ、 絶望的な目で陰惨な裸の赤ちゃけた山を見上げながら敵衆の前夜に足笛に合わせて歌ったのであろう。今私たちは連日のようにあのアフガンのあの産地の映像を見ます。ちょうどこのダビデが逃げたあの産地もそれに似てる。洞窟がとっても多くて、それでガガたる山だから、我山に向かいて目をあぐっていうのは日本語の賛美歌で大変有名な山辺に向かいて我っていう賛美歌があるんですが、あれはとても日本的に解釈しすぎている。山辺というのと山というのとは違う。山辺というのは山の裾だから、その裾に自分がいるっていう時に山と自分が一体感を持ってる、そのことを示す。これが日本的な自然と自分も一体なんだっていう思い、そういうふうにいつの間にか変わってるけども、本来の詩編の歌って、そしてその当時の山っていうのは人を寄せつけない、ちょうどアフガンのあの山のようにガガタル。そしてですから人間と山には決定的な断絶があるっていうね、そういう中で、つまり人間を拒絶してるというふうに見える、その山の間に追われて大変な孤独感と絶望に襲われている、その中でダビデが歌っているということですね。敗残の兵は疲れ、食わせる糧末ももうない、砂漠に飲む水もない。思えば自分の人生には神の前に目を上げることもかなわぬ汚点がいくつもいくつもある。その総決算が実施の反乱ではないか。なんという無残な人生であろう。そしてなんという慰めのない死の影の谷間であることだろう。この人生は、ダビデはそういう心境でいたに違いない。もうつまり八方妻ですね。ダビデが自分の人生のありのままの姿を死の影の谷だと初めて認め、己の罪に座す姿を見つめて、そのままを神に見ていただこうとしたとき、そのとき神は彼と共におられた。今までになかったことだ。インマヌエル、神共にいます。その事実が彼の目の前の暗黒の死の砂漠を緑の牧場に変貌させた。慰めと憩いと光が彼を満たした。なぜなら彼の住む家は地上の王宮ではなく、国籍の記されている天の家であると分かったからだ。たとえ死の影の谷を歩むとも災いを恐れし、何時我と共にいませばなり。約束しておられる神が常に共におられる、そのことに全てをかける。そこから八方詰まりが緑の野に変えられるというのがダビデの信仰。ちょうどこのマリアとエリサベットのこの賛歌も同じことだと思います。状況が変わってるわけじゃない。だけど神我らと共にいます。クリスマスのとっても大事な意味はイエスと名付けなさい、神我らと共にいますっていう、その現象が約束されているっていう、その出来事です。ですから私たちが今置かれている状況の中でどうであっても我ともしきことをあらしという、その思い、それがマリアの賛歌でありエリサベトの賛歌でもあったということを受け止めたいと思うのです。状況が良くなって神様ありがとうではなくて、この徹底的に不利な状況の中で、しかも言い訳のつかない状況の中で、顔を上げられるようなことばかりではない、そのことを 全部神がご存知でいて、そして顔を見上げるときに、私はあなたと共にいるというお約束をいただけた。それがクリスマスの大切な意味なのだというふうに思います。祈りましょう。私たちに主イエスキリストをくださった父なる御神、私たちが一方的に問題を抱え、すべての問題の元は自分にありますのに、周囲の出来事のせいにしたり、あるいは人のせいにしたくなって、いつも逃げ戸惑う弱いものであります。しかしあなたは聖書の登場人物たちが私たちと変わらない人物でありつつ、しかも率直に全てをあなたの前に差し出したときに、あなたが私たちと共にいてくださるというお約束を信じて立ち上がりました。